夏の間、旧約の創世記を学んでいるわけですけれども、アブラハム物語の続きのところを今日はご一緒に学びます。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさいという命令を受けたアブラハムは主の言葉に従って旅立ったというふうに12章のところに記されていました。そしてすでに年老い子孫が地に満ちることなど、人間的に考えてありえないそういうアブラハムに15章のところで天の星を数えてみるがよいと、あなたの子孫はこのようになるというふうに言われたときに、アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたというふうに15章の6節は書いていたわけであります。まだこの時点ではアブラムですけど、もうアブラハムというふうに私たちその後名前を変えていきますから、そういうふうに呼ぶのに慣れています。同じことであります。で、アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められたということでありますが、この義という言葉はヘブライ語でツェダーカという言葉で、これは救いというふうにも訳すことのできる言葉であるわけです。すなわち義と救いというのは一つであって、それはまた神の祝福を意味するわけです。ですから神から義と認められたということは神の祝福あるいは神の救いを与えられたということであるわけです。彼は信仰によって義とされた、神の救いと祝福を与えられたということをこのところは言っているわけです。アブラハムという人物は一言で言うならば信仰の人であったと言っていいわけです。神の言葉、神の約束を素直に信じた、受け入れた、それがアブラハムの義であり祝福であり救いであった、そしてまた私たちの模範であるというふうに聖書は語っていたわけであります。で、そして今日の箇所で、主は言われるわけです。私はあなたをカルデアのウルから導き出した主である。私はあなたにこの土地を与え、それを継がせる。アブラムは尋ねた。我が神主よ、この土地を私が継ぐことを何によって知ることができましょうか。いわばここで確かなこの証拠が欲しいわけですね。疑っていると言ってもいい。前の箇所6節のところで先ほど申しましたように、アブラムは主を信じた、主はそれを彼の義と認められたというふうに書いていたにもかかわらず、アブラハムはここで我が神主よ、あなたが土地を与えてくださることを私は何によって知ることができますか、確かめることができるでしょうかというふうに彼はここで印を求めているわけであります。不安になり、確かさ、印というものをアブラハムは求めている。で、アブラハムの信仰が何かこう少し弱くなったというか後退した感がしないでもないわけであります。で、しかし考えてみると、私たちの信仰ってのは、いつもそのような、ぐらつきっていうか揺れ動きがあるものだと思うんですね。一度は神様のことが分かった、あ、神様が自分と共にいてくださる、そして神様を信じて生きようっていうふうに決心をしても、何かうまくいかないことが起きてくるとですよ、神様が分からなくなって見失ってしまって不信に陥るっていうことが 私たちにもよくあるわけですね。それと同じではないかと思うんです。我が神主よ、何によって知ることができましょうかというこの問いに主は、神様は9節で、3歳の雌牛と3歳の親羊と3歳のお羊と山鳩と、鳩の雛等を私のもとに持ってきなさいと言われた。10節でアブラムはそれらのものを皆持ってきて真っ二つに切り裂き、それぞれを互いに向かい合わせて置いた。ただ鳥は切り裂かなかった。ハゲタカがこれらの死体を狙って降りてくるとアブラムは追い払ったと記されています。でその後の12節から16節までのところに、読んでいただいて少しこう不自然にキーな感じを持たれたのではないかと思いますが、突然ですね、このアブラハムの後の時代にイスラエルの民がエジプトで奴隷として、困難な生活を強いられる、そういうことになるという話がこう出てくるわけです。で、これは、後の時代にここに付け加えられた、挿入されたものであろうというふうに、学者たちは説明をしております。ですから、その部分を飛ばしてですね、11節のところ、あるいは12節あたりのところから、17節へとこう飛ばして、そこにくっつけて読むと、先ほどの9節と10節にあった、こういろんな動物を持ってきて、アブラハムがそれを切り裂いて、そこに置いた。で、17節からを読むと、アブラハムが、主に命じられた動物を持ってきて切り裂いたものがどうなったのかということが、よくわかるということになるわけです。17節を先に見ますと、日が沈み、ちょっと待ってください。暗闇に覆われた頃、突然、煙を吐く炉と、燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。炉と燃える松明、火ですね。それは、これは神の臨在を表す、そういう言葉であるわけです。そこに、そういう形で神様がおいでになる、いてくださるということをこう表す。出エジプト記で、イスラエルの民がですよ、40年間に及ぶ荒野の放浪の旅をしなければならないわけですけれども、非常に印象的な言葉として伝えているのは、夜は火の柱、昼は雲の柱を持ってイスラエルの民を神様が導いてくださった。それもまた神が臨在をして共にいてくださったことの印であるわけですね。そのことをそういう表現で、イスラエルの人たちはそういう信仰を表したわけであります。で、ここでは、アブラハムが切り裂いた動物の間を、聖なる神様が通っていかれた。そして、契約を立ててくださったということが述べられているわけであります。で、そこでこのことが何を意味しているのか、ということで、旧約のエレミア書の34章の18節以下を見ていただきたいと思いますが、旧約の1243ページになります。1243ページ。エレミア書34章の18節。18節以下ですね、そこを読みますと、私の契約を破り、私の前で自ら結んだ契約の 言葉を履行しない者を彼らが契約に際して真っ二つに切り裂き、その間を通ったあの子牛のようにする。ユダとエルサレムの貴族、役人、祭司および国の民すべてが二つに切り裂いた子牛の間を通った。私は彼らを敵の手に渡し、命を奪おうとする者の手に渡す。彼らの死体は空の鳥と地の獣の餌食になる、というふうに記されていきます。何のことが書かれているのかということでありますが、これはイスラエルにはですね、7年ごとあるいは40年ごとに男女の奴隷を解放しなければならないという、そういう掟があったわけですけれども、それを守らなかったために今国が滅びようとしている、外国の手によって危なくなってきた。でそのために人々はその掟を守ることによって神の怒りを鎮めようとするわけですね。そしてもしも今度誓いを破ったならば、自分もこの動物のように真っ二つに引き裂かれても構わないということを表すために、子牛を二つに裂いてその間を通る儀式を行った。でところが、次第にイスラエルを脅かすバビロンの手が緩んできたというか、そのために人々の間に安心感が広がってですね、もう大丈夫だということで、一旦解放した奴隷を再び引き戻そうとする、そういう動きが起きたときに、エレミアを通して語られた言葉がここに記されているというふうに言われています。で、私たちもそういうことがあると思うんですね。神様助けてください、今のこの状況が何とか切り抜けることができたらもう神様の言うこと何でも聞きます、決まりを守りますとかですね、ですから助けてください、救ってください、もうそれだけで十分です、あとはもう何もいりません、もうあれもこれも諦めます、すべてを神様に捧げていきますというふうに心に決心をし、また祈りながらもですよ、一旦その、一難去るとというか、神様のことなどすっかり忘れてしまって、再び自分の思いや自分の力に頼って生きようとする。で、その意味で私たち人間の誓いというものが、いかにもろく不確かなものであるかということを私たちはよく知っていると思うんですね。で、そのような私たちと神様が契約を結んでくださるということが今日のところで言われているわけであります。神と人間の契約ってのは、その意味ではもともと釣り合わないもの、不釣り合いなものであるわけです。決して私たちが対等な関係としてですよ、この契約できるものではない。本来契約っていうのはあくまでも両者が対等な関係として結ばれるものであるわけですね。そしてその契約を破ると社会的な罰というか制裁を受けなければならないのが普通であります。で、神様は私たち人間が契約を完全に守ることができない、そういう弱さを持った罪人だっていうことを知りながら、それでもなお私たち人間を義とし、真実な関係を持ち続けようとしてください、そういうお方であるということをまず覚えたいと思うんですね。神と人間の契約は不釣り合いなものだと申しました。もしもですよ、その契約を厳格に適用するとなると、人間は言うまでもなく滅びる以外にない のであります。そのため神と人間の契約は決して対等なものではなくて、いわば神の側から一方的に人間に向かって誓いを立ててくださる、そのような契約であるということがここにこう記されているわけであります。日が沈み暗闇に覆われた頃、突然煙を吐く炉と燃える松明が二つに裂かれた動物の間を通り過ぎた。12節によれば、アブラムは深い眠りに襲われているわけですから、このアブラハムは、まあ、いわば何も行動を起こしていないことになります。炉と燃える松明、これは神の臨在を表すというふうに申しました。ですからここでは神様の側が動物の間を通り過ぎたということになるわけですね。アブラハムはこの二つに裂かれた動物の間を通り過ぎていないんだけれども、神様の側の何かがその動物の間を、裂かれた動物の間を通り過ぎ、アブラハムと契約を結んでくださったということが、まあ、言われていることになるわけです。神の側からの一方的な契約であり、決してアブラハムを裏切ることはないという、そういう誓いの印であった。そのように受け止めることができるだろうと思います。そしてこれは、あのノアとの間に結ばれた契約を受け継ぐものでもあるわけですね。あのノアの箱舟の洪水の物語、洪水の後に雲の中に私の虹を置くと、それが契約の印であり、この後肉なるものを決して滅ぼすことはないというふうに神様が誓ってくださったことが、まあ、9章のところに記されているわけです。で、その時も神が一方的に契約を結ばれたのであって、ノアが何かを誓ったというわけではないんですね。何かをしたというわけでもない。神様は私たち人間がいかに不誠実であるか、で、そのことを重々承知の上 で、しかし何としてでも私たち人間と真実な関係を持ち続けようとしてくださるお方であるということが示されます。人間が神を裏切ろうとも、神は決して人間を裏切ることはない。で、ここに希望があるように思うのです。そしてそのために神様はご自身が犠牲を払われるということであるわけです。イエス・キリストがこの世に遣わされたのはそのためでありました。二つに裂かれた動物、その間を煙を吐く炉と松明が通り過ぎたというこの出来事は、イエス・キリストの十字架を指し示しているというふうに言ってもいいと思うのです。イエス・キリストこそが神と人間が正しい関係をこう持ち続けるために使わされた方、難しい言葉を使うならば、まあ、中保者として神と私たち人間の間をこう取り持っていてくださる。いや、それ以上に神の子羊として私たちの身代わり、犠牲の捧げ物となってくださった。それがイエス・キリストの十字架の死であるわけですね。で、それほどまでに私たちを愛し救おうとされる神の技、主の技、それが十字架であるっていうことを、まあ、私たちは聖書から示される思いがするわけであります。 この神とアブラハムとの契約の儀式の場面において11節を見ていただきますと、ハゲタカがこれらの死体を狙って降りてくるとアブラハムは追い払ったとあります。何気ないこの一つの物語の中での描写というか表現でありますけど、これは何を意味しているのか、こういう言葉からも考えさせられるところであります。でそれは神との関係を邪魔し妨げるものがあるということを、こういう言葉は表していると思うんですね。アブラハムがその追い払ったっていう、こう邪魔するものを追い払った、私たちを神から引き離そうとする力っていうか、さまざまな誘惑というふうなものに私たちは囲まれて生きていると言えるわけです。でアブラハムはそういうものを追い払った。でその意味では私たちが信仰を持って生きるっていうことは常にそうした戦いがあるっていうことではないかと思うんです。信仰っていうのは神の約束に信頼し続けることであるわけです。でもちろんさまざまな試練や誘惑の中で神を信じられなくなることもあるわけですね。特にその後の先ほど申しましたこの13節以下の記述でありますが、アブラハムの子孫であるイスラエルがですよ、この後400年にわたってエジプトの地で奴隷として苦難に満ちた生活をしなければならない、そういうことが記されてまいります。この部分が後の時代に付け加えられた部分だということを申しましたように、なぜ神様がこうして約束してくださったにもかかわらずその約束が目に見える形で実現しないのか、そればかりかなぜこのような苦難を経験しなければならないのかという、そういう問いがあって、それに答えるためにここにこういう話が13節以下の文章が付け加えられたというふうに受け止めるのが正しいだろうと思うんです。そこにあるものは約束の遅延というか、神様の約束が遅れているっていうことであるわけですね。約束の実現までここでアブラハムに約束なさったことが400年も後になってしまう、400年待たされるわけであります。その意味では信仰生活っていうのは待つことを伴うっていうか、そういうものをであることを思うのです。順調な良い時もあれば悪い時もある、暗黒に包まれてお先真っ暗に思えるような時もあります。12節の言葉、恐ろしい大いなる暗黒が彼に臨んだという言葉が、そのことを表していると思うんですね。まさに今の世界は、そういう状況であると思うのです。で、しかし、アブラムは主を信じた。それは、主の約束を信頼して、待ち続けたということであるわけです。どんなに困難な状況であっても、それを神様が知っていてくださる。そしていつの日か必ず喜びに変えてくださるっていうふうに信じて希望を失わずに待ち続けた。で、そこにアブラハムの義があるのだというふうに聖書は語るわけであります。待つということは何か消極的に 聞こえるかもしれません。ただ単にこう受け身のようなことと思われるかもしれませんけれども、そうではないわけですね。待つということは祈るということであり、祈るということは戦うということでもあります。そうした信仰の戦いによって、私たちはいろんなことがある中で、内側から強められていくんだ。で、そのことを聖書は私たちに語りかけているのではないでしょうか。幸せだから、平穏無事だから信じるのではなくて、神の約束、神の愛を信じるところに、私たちの幸せがあり、救いがあり、平安があるのであります。アブラハムの人生は、その意味で決して平坦なものではなかったわけです。むしろ、多くの労苦を味わいながらです。しかしその中で、神の愛を信じ続け、常に不思議な力と平安、平和を得ていたというふうに言うことができるのではないでしょうか。そしてその恵みが実は私たちにも与えられているんだと聖書は語るわけであります。キリストが十字架についてまで罪を許してくださった。で、ここに神の愛に対する私たちの確信の根拠があるわけです。最後にヘブライ人への手紙の10章の36節以下を引用して終わりにしたいと思いますが、新約の414ページであります。ヘブライ人への手紙の10章の36節、神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きると記されています。いついかなる時も神の愛の中にある。神の約束は決して昔も今も変わることがない。この確信に立って不安と疑いの渦巻く世にあって、私たちは信仰の戦いをなし、主にある平和と希望に生き続ける一人一人でありたいと思います。